始まりました映画夜話南海館のちょっと聞いてな。この番組は岩本金属株式会社の協力でお送りいたします。こんばんは、南海館館長の吉田と。
こんばんは、京都のカルチャーを発信するウェブマガジンアンテナの川端です。
はい、今日もよろしくお願いします。いやもう2月もね中旬になってきて、
ね、早いね、
うん、あっという間な、うん、いやでもなんか連日本当にこうなんやろな、見に行かなあかん作品がどんどんここを公開していってて、南海館もね2月結構盛りだくさんなんですよ、うんうん、
いやすごいね、いいね。
そう、うん、今はあのフランス映画の批評月間とかもやったりもしてて、うんうん、であのウォン・カーワイの作品とかもねやってて、うんうん、なんかウォン・カーワイ多分見たことないんやろうなっていう可愛い大学生とか、ほうほう、あの可愛らしい女の子とかも結構たくさん来てくれてて、うんうんうんうん、いやなんか恋する惑星見てなんかわーってなって帰ってくれてるのとか見るとなんかすごい嬉しかったりね。
はいね、いや自分の周りでもウォン・カーワイ熱狂的に好きなやつって何人かいるからね。
私もすごいやっぱあの世界観好きやね、うん、なんか久々にこう恋する惑星とブエノスアイレスと見返して、うんうん、で今あの欲望の翼やってるから合わせて ねやってるんやけど、うん、トニー・レオンとね金城武とねレスリーちゃんのなんていうのこのもう目麗しい3人がなんかやっぱりこうなんていうのかな、音楽とかも流れてくると一気にこう郷愁というかなんていうのグワって懐かしくなるっていうかさ、いやなんやろな、やっぱ傑作はいつまでたってもこうキラキラしてるもんやなと思ってさ、
あのやっぱ音楽がむっちゃいいからさ、
うん、そう
最近あのほらサントラ集めハマってるから、
うん、
あの香港のサイトとかまで頑張って行って、
うん、
あのウォン・カーワイ映画のサントラ売ってへんから探したりちょっとしてるっていう、
うん、あそうなの、うん、見つかってはまだいない、
見つかってはいるんやけど、
うん、
あのピクチャーディスクってほらディスクになんかこう映画書いてあったりするようなやつやから、うん、結構高くてどうしようかなみたいな、
せやな確かに
まあどうでもいい話です。
いやいや、うん、でなんかこうこの間あのほら私らのまあ先生でもある北小路隆さん、うんうん、映画批評家の、
はい、
来てもらってゲストトークしてもらったんですよ、映画批評月間のね、なんてギオームブラックの宝島っていう作品でやってもらったんやけど、うんうん、まあ、そのギオームブラック その他の作品の DVD もし持ってたら、ちょっと参考に見たいしって言ってくれてて、
ほうほう、
でなんかね送るにはもうちょっと日が足りひんぞっていうタイミングで、
ほう、
そう、連絡が来たんで、
うんうん、
母校である造形大のね高原校舎まで届けに行ってきたのよ、うんうん、
はいはいはい、
そうなんやろな、すごい久しぶりに行ったんよあの校舎に、
うんうん、
で私中学高校大学とあの地域で暮らしてるからさ、まあ、地元なんですよ、
うん、ね、うん、
なんかね本当嫌な気持ちになった地元
な
そうなんやろな、なんかうわここでなんか友達と遊んでたなとか、
うんうん、
なんか初めて男の子に告白した電話ボックスが、
う
ん、電話したんよその子の家に、
ほう
ほう、電話ボックスまだ残ってて、
ほう
もう本当嫌と思ってなんかすごいいろんな記憶がこうフラッシュバックしてきてさ、うんうん、なんかこう地元って嫌って思って、でその後その、まあ、家帰るのにさ原付き乗ってこう、うんうん、東大路通りをこう南下していくわけですよ、うんうん、なんかこう南に行けば行くほどホッとするっていうね
いやまあ自分はなんていうの、うん、ほらあの仕事が仕事やから、
うん、
まあ、首に鎖つけられてるようなもんだ、
ね、
常に地元やからね、
北にいないといけないっていう人間やもんね、
うんうん、
まあなんか今日話すのと結構そのね記憶ってリンクしてるなと思っちゃったんやけど、まあ、
映画自体がすごく記憶とリンクしてるメディアというか、
そう地元に帰って記憶とリンクしていくっていうようなね、うん、話やからちょっと話そうかなと思ってその話を。
なるほどね。
そうで今日はね皆さんにご紹介するのは、はい、ロングデイズジャーニーこの夜の果てっていうね、
はい、
作品なんですよ。もうずっとさもうビーガン最高ってこのラジオでも言い続けてきてて、
そうやね、何回か言ってるよね、
うん、そう以前フーボーのねゾウは静かに座っているの時にもビーガンのことちょっとお話ししましたけど、うんうん、彼の2作目ですよ、
はい、
2作目で当たる、まあ、新作なんですが、まあ、中国からやってきましたとんでもない傑作でしたいやーこれそやな、なんかこう一昨年かな、
うんうん、
にシネヌーボーでビーガンのカイリブルースが限定的に上映されてて、うんうん、でカイリブルースって、
まあ、そのデビュー作前作、ね、
そう前作なんですよ。で別にその全国ロードショーしてたわけではないんやけど、
うんうん、
もう度肝抜かれてそこで、
そういうのもその時から言ってたもんね。
そうでヴィーガンの最新作がどうやらあるらしいです、まあ、その頃ぐらいからまあ聞いてて、
うんうん、
で去年の東京フィルメックスでまあ上映されたんやけど、
うん、
去年一昨年あれいつやったっけな一昨年かな、
うんうん、
ちょっと覚えてへんねんけど、まあ、やっててでそれにその元町映画館の支配人がまあ見に行っててさいやすごかったよみたいな話とかも聞いてて、
うんうん、
もうロードショーするとき絶対やりたいって言い続けて、まあ、念願かなって今回南海館でね2月28日金曜日から公開するんですけれども、
はい、
いや映画館で見たかった。
いや本当に自分も、
うん
まあ、このラジオのためにさ行ってみたらその試合用リンクみたいなの教えてもらってそれでパソコンで見たんやけどさ、
うん、
映画館で見たかった本当に。
いやなんやろななんかもう言葉にならない傑作すぎてい
やこれほんまね、うんまあ、今残り14分ぐらいありますけど、
はい
まあ、すごいです傑作です以上ぐらいの感じでさもう本当に
本当にねいやもうこれを今年この2月3月見ないなんてありえないよっていう、うん、その
いやなんていうのかな、うん、いや本当にさもう早くも今年のベストというか下手しい、うん、この10年ベストぐらいの可能性がありえるぐらいのさ、
うん、
可能性
ありえるありえる中国どうなってんねんっていうさ、
うん、いやなんかその風貌と同じ第8世代の監督らしいんやけど、
う
ん、
そうそうそうそう若いのよめちゃくちゃ、
まあ、自分たちよりも1歳年下ぐらいの感じ。
そうそう89年生まれで、うん、カイリー・ブルース撮ったの26歳なのよね、
うん、
でまあそっから温めて温めてまあロングデイズジャーニーをまあ撮ったと、
うん
まあ、結構予算もついたんでしょ中国とフランスでさ、まあ
そうやね、うん、
で照明のスタッフとかはウォン・カーワイの照明技師さんがついたりとかしてて、うんうん、結構そのまあそうそうたるメンバーで撮ってるんやけど、まあ、内容がでもこれ30歳の若い男の人が撮ったとは思えへんぐらい渋いわけ。
ね、実際130歳とかじゃないの、うん、なんか実は妖怪みたいな
映画史にとどろく妖怪だったっていう、ね、
カメラ誕生以来ずっと生き続けてる妖怪が撮ったのかなぐらいのレベルやと思うんやけど本当に
いや本当素晴らしい。主人公はあれ40代ぐらいの男の人かな。
そうやろね、うん
うん、ルオ・ホンウっていう名前 の, 男の人が主役なんやけど
うん、うん、
なんかこう故郷がカイリっていう場所なのよ中国の。でこれはヴィーガン監督の故郷でもあって
そう、ね、香港の北西ぐらいのところね、う
ん
う
ん
う
ん、なんか結構方言とかも強めらしいんやけどね、うんうん、まあそのやっぱり監督はカイリっていうところにまあこだわりがあるんやろな、まあ、それはカイリブルース撮ってさらにロングデイズジャーニーで舞台カイリだからさ、
ねうん、
でそのカイリにそのお父さんが死んだっていうことで、まあ、帰還しはるわけなんですよ、
はい、
で、まあ、そこに戻るとやっぱりなんかその自分が暮らしてきたそのなんていうの、まあ、記憶とかがいろいろフラッシュバックしてきて、うんまあ、幼馴染にその中国読みではなんていうんかちょっと聞き取れへんかったけど白猫っていうその幼馴染がいて、うんうんまあ、彼がそこで死んだっていうこととか、まあ、なんていうのかな自分を捨てて男の人と駆け落ちしてしまった母親のこととか思い起こしたり、うんうん、でなんといってもそのある一人の女性のイメージがずっとつきまとってるのねその男の人には、うんうんうん、だから現実とそのなんていうの夢記憶がものすごい混在していく映画になるんやけど、
はい、
で、まあ、ずっとその女性を探し求めるっていうのが物語の大筋になってくるんですが、
うんうん
まあ、後半1時間はとんでもないことが起こるっていう。
すごいね、
うん、物語の筋自体はそんなに突拍子のない話でもないのよ。
まあそうやね、
うん
まあ、言ってみたらその昔を思い出す話、うん、プラスアルファちょっとフィルムノワール風味みたいなそういう感じやもんね。
そうそうそうそう。だからまあ忘れられない女性がいてっていうのって、うんうんまあ、割とねよくある話やけれどもその描き方がやばいっていう
本当に、うん、なんていうのかなここ20年前とかやったら、
うん、
例えばそのペドロ・コスタとか、
うん、
アピチャッポンみたいな新しい作家が出てきて、
うん、
でまあこの監督はすごいってなってさ、
うん、
実際まあここ20年ぐらいそのペドロ・コスタとか、うん、そういう風な世代の人たちがこうすごい影響力を持ったわけで、まあ、言ってみたらペドロ・コスタの時代みたいなこと言っちゃってもよかったわけじゃないけど、
はいはいうんうん、
もう確実にこれからはこのビーガンの時代が来るというか、
うん、
もう始まってるぐらいの感じ。
始まってるよね、
うん
がなんかまあカンヌとかでもこうロングデイズジャーニーかかってやっぱりもうみんなびっくりしたわけよね、うんうん、やっぱ映画ってさカットを割って編集してまあその映画作品にしていくっていうところをやめちゃってるもんね。
やめちゃってるっていうか、なんていうのかな、もうあの次のレベルに行っちゃってるみたいな。
行っちゃってるよね。どこまで、まあもうもう真っさらな状態で見たいっていう人はもうちょっと一旦ここでもうこのラジオを聞くのをやめた方がいいんやけど、あのね、後半1時間ワンショットなんよね。
そうやね、
ワンカットワンショットで、まあそれがその主人公の男が映画館に入って映画を見るっていうところから1時間始まるみたいなとこなんやけど、そのまあ前半1時間ぐらいと後半1時間、まあ2部パートに分かれてて、その2部パートの間にタイトルが来るんよ。
そう、
もう私震えたわあれ。
いや今言っちゃうんやと思ったけど、実際あそこ本当にテンション上がるというか、
かっこいいってならへんかった。何これめっちゃかっこいいってなって、い
やもうビリビリや
ね、ビリビリに来たよね、うん、いやなんか最初さ、なんか結構メロドラマなんかなというか、なんかこうまあ、うん、恋愛が始まっていくんかな、あ記憶フラッシュバックかふんふんと思って見てて、
うんうん、
タイトル出てきたとこからのスイッチね、ふわってなる。なんか
いやもちろんそれまでもすごいんよね、本当に映像の強度、うん、もうどのカット撮ってももう最強レベルでさ、
うん、いや全部のシーンがスチールになるよっていうね、うん、うん、いやすごかったな。かなんか今回その南海岸でウォンカーワイ見た人たちにもこうぜひビーガンを知ってほしいなって思うというか、あのウォンカーワイすごい好きらしいのよね、ビーガンって。
あ、まあそうやろうね、うん、やっぱりまあ色使いとかがすごい似てる、ね、
うん、似てるし、まあどうしたって自分たちの世代はウォンカーワイを通らざるを得ないし、やっぱ尊敬してるよねっていうことはまああの言ってはって、で後半のあの1時間ワンショット、
うんうんうん、
あの5回撮り直してるらしいね。
あのしかも、
うん、
それがなんていうのかな、うん、もうありえへんぐらいトリッキーな方法で、
えもうどうやって撮ってんのっていう
謎
よね、うん、本当に一発撮りやったのかどうかもちょっとわからへんや、まあ、もしかしたらそのカメラが一瞬暗転した状態でなんかこう配置替えしてもう一回みたいなシーンがあるんかもしれへんけど、うんうんうん、もうこっちはもうほんとそのマジックに取りつかれてしまうっていうかさ、
いや唯一無二でしょ、うん、こんな体験
唯一無二やね。
あのいや本当にさ、うん、なんていうのかな、例えば、まあ、それこそウォンカーワイの欲望の翼が初公開された時でもいいし、うんうんうん、あのタルコフスキーのストーカー、うん、まあ、これも似てると思った映画なんやけど、
ね、うん、
ストーカーが初公開された時に、
うん、
その映画館で見たってやっぱすごい体験になると思うんよね、うん、その映画好きとしてさ、
ね、
一生残る大切な記憶やと思うんやけど、うん、このロングデイズジャーニーを映画館で見るっていうのはそれと同じぐらいすごい有意義で一生ものの体験になると思う。本当に
いやなんか目撃者になるかならないかっていうことやと思うんですよ、うんうん、でやっぱりその男の主人公の男の追体験っていうか、まあ、同じ状況で見るわけじゃない、
うんうんうん、
まあ、後半あの 3D になるんやけど、
はいはいはい、
うち 2D やねんけど
まあまあまあ
まあまあまあまあまあ、なんやろうな、最初 2D から始まっていって後半 3D に切り替わって 3D のまま終わっていくんよね、あれ。
そうやね、
うん、だから 3D で見れてへんからあれやけど、
うんうん、
なんかこう特にさ、メガネをかけてくださいとかもさ、何のテロップも入るわけじゃないけど、わ、うん、かるやん。
わかるね、
もう今、あれは今かけるんやなっていうその一緒に入り込んでいくっていうかさ、あっこのファンタジーへの切り替わりが本当に痺れたね。
いや本当にね、うん、いやその噂だけ聞いててさ、途中で 3D になるとか、う
んね、
ここで、うん、あのメガネかけたらいいっていう、うん、分かるって、
うん、
こういうことかって思ったもん。
いや本当に思ったしかもさ、なんかあの映画館がさ、うん、なんかもう本当ボロボロでさ、
うんうんうん、
もう絶対頭とかつけたくない椅子やんでも結構さ、その廃れに廃れ切った南海岸ってあんな感じなんかなってちょっと思ったね。
あのあれ、ね、うん、南海岸の休館なくなっちゃったけど、
う
ん、
そうそうそう、
あれあともう50年ぐらい放置しといたらあんな感じ、
ね、あんな感じになるよね。なんか椅子とかすごい似てたけどさ、いやそれでさ、あの赤青眼鏡をかけてるのがさ、また可愛いなって、何の映画見てたんと思いながらね。いやでもそのなんやろうな、やっぱ 3D でやってる劇場って結構限定的やったりもするし、
まあね
まあ、東京の方とか大阪の方とかはその地元で見れると思うけど、うんうん、まあ、やっぱりその 2D でやる劇場がまあ非常に多くて、
うんうん、
でもロングデイズジャーニーにたどり着いてくれる人たちってやっぱり想像力豊かやと思うから、うんうん、 こうなるんやろうなって思って見てほしいなとは思うけどね。うん、2回3回見たらいいと思うから、
うんうん、
まあやっぱり、うん、でも個人的には 3D 見に行こうとは思ったけどね。
そうやね、 3D でも見たいけど、うん、でもなんていうんかな、その 3D じゃないと意味がないとかそういうわけじゃないから。
ではない、うんうん、全然保管できるし、
もうそうじゃなくても映像の強度がもう本当に化け物レベルやからっていうね、う
ん、化け物やね。なんかもうずっとこう手持ちで追いかけていったカメラがさ、うんうん、ドローンに乗り出す瞬間ね、
あ、もう行っちゃうんやね、そこもね、
どう切り替えんねんみたいな、すごいなっていう。
いやもう本当に何て言うかな、うん、長回しがすごいとか、うん、もうそんな言葉では表現できひんレベルの映画的強度があ
ってさ、うん、あるよね。なんやろな、もう本当に何やろ、何の有益な情報も与えられへんぐらい素晴らしいしか言えてへんけどね。
うん、いや本当に、うん、いやあのまあ内容自体はすごい分かりやすいんやけど、
うんうんうんうん、
この映画自体はもうその強度がすごすぎてさ、
うんうん、
どうこれを言語化したらいいかっていうのが未だにこうちょっとつかみきれへん
レベルの、うん、レベルかもね、うん、まあ、なんかそのカイリー・ブルースもその後半40分ワンカット長回しになっていくから、うんうん、やっぱりそのビーガンにとって長回しってすごいこだわりがあるんやなとも思ってて、うんうん、であの時はやっぱりまあ自主制作に近い形で撮ってるからさ、
うんうん、
あのやっぱりカメラワークとか絵作りにここなんていうの、あのちょっと悔いが残ってたみたいで、ビーガンからすると、うんうん、ロングデイズジャーニーはめちゃめちゃやっぱりこだわって撮った感じなんよね、
うんうんうん、
でもすごい観念的なよ、こうやなんかあれをどう言語化してカメラマンスタッフたちにこう伝えていったんかなっていう、
あの本当に建物の中だけとか、うん、この建物周辺とかじゃなくて、
うん、
もうこの街全体で長回しみたいな感じやもんね。
そうそうそうそう、だからまあルートとか地図みたいなのはあったんやろよ、うん、きっとこう行ってこう行ってこう行ったらこの人がここに戻ってきてて、うん、ここのショットを撮ってくれみたいなのを、その言語化がやっぱ頭いいんやろうなって思うわ、ビーガンって。
いやもう天才でしょ、うん、
天才。でも写真を見るとね、うん、すごいなんか気さくなお兄さんみたいな、
あのいや本当に喫茶店で隣でコーヒー飲んでても気づかない
みたいな。いや全然気づかへんよね。なんかこうすごいエッジとがあったギラギラな感じの人なんかなって思いきや、うん、もう全然なのよね、本当に気さくそうな。
本当にね、いやもう、ね、間違いなくこれからの巨匠というか、
うん、
あのこれからの教科書に載る人っていうのは間違いない
よね。間違いないね、もう30歳にして早くもですよ、
うん
うん、いや中国映画すごいな。でも中国ではこれ1日で41億円稼いだらしいよね。
まあほら向こうは人数がすごいから
ね。けどなんかこれね、なんかこの間ちょっとあの全然違う中国の監督が南に遊びに来てくれて、うんうん、なんかそこで話してた時にこれちょっとね騙してこう公開したからねみたいなことを言うてはって、
う
ん、何かなって思ったらこれあの中国語のタイトルが、ね、うんうん、地球最後の夜っていう意味合いになってて、これが大晦日の12月31日かなんかの夜0時に終わるように、うん、当時公開したらしいのよね。からその最後の瞬間に、うん、あの恋人とキスをしようみたいな触れ込みでこの宣伝したみたいで、ほんであのカップルがすごいバーって行って最後の瞬間キスをして、うん、あの新年みたいな感じで公開したから、そのこと言ってるのかなとか。それで1日でドーンって売り上げたみたいだけどね。
あ、いや、うん、売り方とかもやっぱうまいね、それね。
うまいね、うん、まあ、騙してるかもね、確かに。まあでもそうやってさ、カップルが見に行ってくれてなんかいいやんね、若い人たちがいっぱい見るって、
うん、いやというか本当にこんなすごい映画がさ、うん、その若い世代に支持されるって、
うん、
あの映画まだまだいけるなっていう感じするよね、うん、
いやちょっと本当にこれから先も中国の監督は本当にね要チェック、
要チェックやね、
うん、
あのカイリー・ブルースも一般公開決まった
よ
ね。
あ、そうなんですよ、4月にねあの上映しますので、またそれは改めてラジオでお話できたらなと思いますが、はい、まずはビーガンの最新作ロングデイズジャーニー、この夜の果てから見ていただけたらなと思います、はい、結構ねあの一人二役してる女優さんとかもいたりして、そ
う、なんかもう本当にヒッチコックのめまいとかさ、うん、もういろんなこう映画的な記憶も蘇ってくるはずね。
あの噛めば噛むほど味が出てくるっていう作品になってますので、うん、2月28日金曜日からです。ぜひ劇場でご覧ください、
はい、
ということで あっという間。この番組は岩本金属株式会社の協力でお送りいたしました。またお会いしましょう。ありがとうございます。
ありがとうございます。